2025年6月14日土曜日、時刻は午前11時44分を過ぎたところです。さて、中井先生のこの最終講義を読んでおきたいと思いますが、前回に続いてこうなってます。つまり統合失調症の回復過程のすべてが慢性化する可能性があります。急性統合失調症も慢性化しますし、回復期の初期段階も後期段階も慢性化します。幻覚妄想が延々と続く場合も、恐怖が主な場合もあり、消耗が続く場合も模索が続く場合もあるわけです。皆そこで足踏みをし、繰り返しに陥り、単純化し、ステレオタイプ化し、時には断片化します。生活臨床でいう生き方のパターンである能動型も受動型も慢性化します。先に述べたように、実らない行動を繰り返して潰れ込む場合と、自分からは足を踏み出さないで言われたことだけ受け身的にやっている場合とです。これらが慢性過程が一見多種多様で、どうまとめたらよいかに迷う一つの理由であります。その上に、慢性状態を生きていく間に被る様々な不利が重なります。いずれにせよ、慢性状態は一旦成立するとなかなかそこから抜けにくいものです。回復が過程であるのに対して、慢性状態は状態です。すなわち釣り合いに近い状態にあると考えられます。ホメオスタスシスと言った方が良いかもしれません。ホメオスタスシス、ホメオスタスシス、生物が環境の変化に対応しながらも体の状態を一定に保とうとする仕組みのこと。例えば、暑い時に汗をかいて体温を下げたり、運動した時に心拍数を調整したりする。それはホメオスタスシスの働き、ホメオスタスシスと言った方が良いかもしれません。一般にホメオスタスシスにあるシステムを変えようとすると、この作用に対してそのシステムの中に変化を打ち消そうとする反作用が生じます。慢性状態の動かしがたさの底には、システム一般に適用する原理もあるでしょう。とここまでにしましょうかね。ホメオスタスシス、状態は状態、なかなか抜け出せない、それもまたホメオスタスシスと言えるかもしれないという、これは人間の体はまた本当に複雑怪奇と言いますか、まあ、一方で理にかなってるということになるんでしょうかね。病になった時には病になったなりの体の釣り合いを取ろうとするというか、いや恐ろしい、なかなかそんなかかるとちょっと恐ろしいですね。本当に小林秀夫が盛んにその生物的な病と精神的な病というのはまた全く別だということを盛んに話してましたけれども、 いやはやいろんなことをまた学ぶことになりますね。といったところで、時刻が午前10時49分を過ぎたところです。以上です。